皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月11日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世代交代とイノベーションあるのみというお話です。安倍首相がですね、解散を口にいたしましてですね。まあそんなこともありましてですね、まあやはりこれは長続きはしないだろうというような話で、まあスキャンダルもたくさんありますし、国内外の情勢もどんどん変わってきておりますから、これはやっぱりもう終わりだろうと。でもその終わりの後ってどうするのって話になった時に、まあいろんな思惑がある人もいまして、野党もそうでありますが、なかなかすっきりと未来が見えないような、そんな感じになっております。でもですね、正直言ってこの日本のこの今の状況っていうのは非常に深刻な病じゃないかなと思うんですね。表面的に何か変えればいいなんてことでは全くないし、あるいはなんかその今の発想の延長線上ではダメだっていうものが多いと思うんですよね。例えば災害の問題一つとってもですね、あといくらかければ安全になるのって話をよくみんなするんですが、いくらかけたってですね、そこ住んでちゃダメだよって話の方が大きいんだと思うんですよね。医療費もですね、そのどうやったら減るんですかって話をするんだけども、もともとその病気にならないようにどうするかっていうところに本気で取り組まないと、医療費の問題だけやってたって多分無理だと思うんですよね。あと少子高齢化大変だって言うんだけども、やっぱりもっと本格的に人がですね、結婚して子供を産める環境を作る方が絶対早いはずですよね。それからやっぱりその香港の若者の様子見ていて思うのはですね、89年の6月4日の天安門事件ですね。六四天安門事件を経験した親たちの世代がですね、いざ自分たちの子供に向き合った時には、自分たちのこの安逸な生活をですね、維持するためだけに中国共産党の言うことを、まあそのまま聞いちゃって、現状維持で何もしないと、ふざけるなと、我々その若者の未来はどうしてくれるんだ、ということで立ち上がったわけでありますね。同じような考え方は、例えば国連の気候温暖化会議に出てきたグレタさんっていう16歳の女の子もそうですよね。ああいう行為っていうのはですね、やはりそのあんまり時代に行き詰まると必ず出てくるわけでありまして、日本でもですからそれはどんどん形になって出てくると思いますし、山本太郎氏のやってるですね、令和新選組にも、まあ、たくさん元気のいい若者が参加していると思いますけども、まああれも方向的にはですね、そういうことだと思うんですね。このままその全く未来が消えてしまった状況で上の世代が投げ出したものを自分たちをもらうと、放射能なんか一番いい例ですよね。どうしてくれるんだって話で、当然そういうものは出てくると思うんですね。世界的に見るとですね、やはりその一つは赤字の問題なんですね。財政赤字の問題であり、金融のこの赤字の問題なんですね。これものすごい赤字でありますから、この赤字、負債、あるいはその破綻をですね、若い世代が背負わなきゃなんなくなってくる。いい加減にしろよって話ですね。で、上の世代はなんかどっか逃げちゃう。金持ち争わずって言葉がありますからですね、金持ちは金持って逃げるんですよ。で、どっか隠れてるわけですね。ふざけるなって話になってくるわけで、まあ、そうなってくると、これやっぱり階級闘争、本物の階級闘争になってきますよね。まあ、それはまあそういうもんだと思うんですよ。でも結局そうやってその財産を不買取ってもですね、おそらく全体からするとバブル崩壊でありますから、負債の方が多いわけで、それやっぱ埋めきれない。と、それ最終的にだからそれをもう全部なんて言いますかね、特性例にしちゃうってやり方もありまして、全部リセットですね。資産と負債を全部リセットしちゃうということも、まあ若者世代ならできるんじゃないかと思うんですね。だからまあそういうことをですね、本当にやんなきゃならないのが、まあこれからの時代でありまして、ですから今の日本なんか本当に幕末と同じですよね。まあ金は、例えばですね、日本の上場企業は手元現金だけで500兆円以上貯め込んじゃってるわけでありますし、で、結構地方に行きましてもですね、昔からの農家が家に随分の預金を置いてあるなんてことは珍しくないですよね。でも何もしないで使わないで置いてあるわけだけでありますね。で、なんか別に勉強してるわけでもなくて、 その日々なんとなく暮らしちゃっててですね、未来のことを考えないと、でなんか足元に水が来た時だけこう大騒ぎをするというような人たちってやっぱすごく多いですよね。日本だけじゃないですよね。そういうのは世界中普通にたくさんいるわけですけども、特に日本の場合はもうそれしかないという状況で、すなわちその普通はですね、どっかそのリーダーと言われる人たち、トップリーダーと言われる人たちがこう未来をちゃんと作っていくんですが、日本はその、それがこの、特に平成の時代、ほとんどずっこけちゃっていて、もう最後の極めつけは安倍内閣ですよね。だからこのトップリーダーってのは一番ひどい連中がこう集まったわけです。前から言ってるように、その、すり鉢の底の連中がやっておりますから、まあやればやるほどこううまくいかないという状況になってきまして、まあすっかりこれを壊してくれたわけでありますね。そうするとこのやっぱりこの、なんて言いますかね、次の創造っていうのは、ますますそのクリエーションね、全くその白紙からっていう状況にどんどん近づいていくんだと思うんですね。でやっぱりそこで今後やっぱり出てくる話っていうのは、何をするのにも世代交代とイノベーションっていうことだと思いますね。まあ、政治も混乱し、経済も混乱し、外交も混乱していく中で、その出口はどっかに見つけなきゃいけないんですが、その出口はやはり世代交代した人たちがやっぱりその突破口を開くべきだし、これからそのイノベーションを入れてその次を作るべきですよね。最近なんかしみじみこう思うんですが、選挙制度も中選挙区制がいいか小選挙区制がいいかって議論がありますが、あれその議論以上にですね、私はあのブロックチェーンを使った政治とブロックチェーンを使ったスマホ投票をやるだけで全然変わると思いますね。小選挙区制でも中選挙区制でも政治の姿が一変するんじゃないです。そもそもスマホ投票をやるとですね、ものすごく若者の投票率上がりますよね。だからそれはやっぱりその今はほとんど老人支配の政治でありますが、若者が政治を担うことができるようになりますよね。だからそのスマホ選挙っていうのは、その本人確認と投票と、まあ、2段階ありまして、やっぱりそれ、ネット上だから危険っていうこともあるから、ちゃんとブロックチェーンでシステム組まないと難しいですよね。今の日本政府なんかにそれはできないわけで。で、そもそもだから今のこの安倍内閣のデタラメさんの中の一つのポイントはね、やっぱり東大生って全くそのシステムを守る能力を持ってないってことですよね。今までですね、明治以来今日に至るまで、まあ東京帝国大学ですよね、昔はね、あるいはそれに陸軍海軍がありまして、この三つの柱があって、この人たちをエリートとして、この人たちが国を運営すればなんとかなるということで、こう日本は来たわけであります。しかし第二大戦の敗戦の結果ですね、陸軍海軍はもう廃止になりまして、ただひたすら東京帝国大学、これだけがですね、まあ残って日本を支えてきたという時代が今日まであったわけでありますね。まあだから何かあっても、まあ政治家にも時々変なのがいるわけですが、まあ経済もいろんな問題が起きるんですが、まあ東大生があっちこっちにいてね、この連中がいればなんとかなるだろうっていう暗黙の了解で社会は動いてたと思うんですね。しかしそれが完膚なきまでに打ち砕かれたのが今回の安倍内閣だと思いますね。結局もうその、東大生自身がもうデタラメをやっちゃうと、方程式の右と左が合わなくてもいいんじゃないですかと。黒と白、白と黒も関係ないでしょ。誰が反社だか分かんないような人たちがみんな反社になっちゃってるわけですね。だからそんな状況だとですね、その、みんな気づくと思うんですね。あれなんで日本政府ってあんな連中がやってんだろうと。日本政府ってよく見たら、何にもあれは信頼感がないじゃないかと。誰一人として物事を正す能力を持ってる人いないじゃないかと。なんでこんなデタラメを許したんだって話になりますよね。それから大手の企業でもそうだと思うんですね。結局やっぱり大手の財閥系の企業ってね、学閥が結構きついですから、そういう昔からの、まあ大手の大学って言いますかね、歴史の古い大学、国立大学を中心にね、まあそういう人たちはこうたくさんいるわけですよ。で、何をしたんですか、あなたたちはと。世界の中で、要するに不景気がもう世界中同時に来ておりますから、不景気っていう意味だったらみんな同じなんだろうけども、そのやる気のなさ、それからイノベーションが全く見えてこない。それこそ本当に上だけですね、適当なこと言って、金だけもらって逃げるようなことをごく当たり前にやってる。あれがやっぱりリーダーなのかなと。学校でそんなこと教えてたのかな。とやっぱり多くの人は思うと思うんですよね。だからその今起きてるこの状況っていうのは特に平成に入ってからね、 まあ、東大生に任しておいたらどんどんおかしくなって、極めつけはその連中がですね、国民を完全に裏切ったということがここであまりにも明確になったんだと思うんですよね。そうするともうこれってですね、そのシステムとか管理を人がやるっていうことの限界ですよね。じゃあその早稲田や慶応がやればいいんですかって言ったらそれ全然同じでしょ。実際に早稲田や慶応の人も随分政府にいますしね。じゃあ誰がやるんですか、誰に任せばいいんですか、どんな試験すればいいんですかって言ったらその試験の結果選ばれたのが今の連中だからね。やっぱり人に任すってことはもう限界なわけでしょ。官僚システムってのは人のシステムですよね。人のシステムにこの社会を任すっていうことはできないということが今回特に安倍内閣であまりにも明確になったんじゃないんですか。金融なんかだったらですね、相場の失敗とかそうなんですよ。それからその数々の不正とかね、あるいはこのバブル的融資、まあ、銀行のエリートと言われる人たちがですね、なんかデタラメをやって結果的に銀行を潰したというようなことですよね。こういうことが起きてきてるわけですよ。ソビエトだったら昔のですね、ノーメンクラツーラとよく言われていた、まあ、貴族的な、エリートですね。この連中がですね、全部任しとけみたいなことを言っててですね、最後全部逃げ出しちゃって、ソ連はあっという間に崩壊って言いますか、糸がほどけたような状態になったわけですよね。で、投げ出されたのは、まあ、ソ連共産党で一番その、ソ連のノーメンクラツーラたちを支持していた連中ですよね。これが投げ出されるわけですよね。今回もそうじゃないです。やっぱその東大生の言うことなんか真面目に聞いてた人ほどひどい目にあってんじゃないですかね。だからやっぱりもうこういうのはですね、もう歴史的にですね、人の力で管理をするっていうことができないんだと思いますよね。神奈川県庁なんかバカみたいな話ですよね。ハードディスクですか？ハードディスクどんどんそのまま出しちゃって、それ全部盗まれちゃってですね、売られちゃって、史上最悪のデータ流出だったわけですね。しかしもう要するに無能であるっていうことなんですよね。まあ無能であるっていうことはその刑法の犯罪ではないんですよね。能力がないってことは決して刑法上の犯罪ではないんですが、少なくともやっぱりですね、そういうものにですね、そういう連中に物事を任せるっていうことはできないですよね。そうするとやっぱりもうここでイノベーションを入れるしかないんですよ。その前から言ってるようにブロックチェーン、AI、IoT ってのはこう3点セットになっておりましてね、ブロックチェーンっていうのがその管理のシステムなんです。しかもこれただのデータベースではなくて、その中にそのスマートコントラクトといってですね、命令を発することができるんですね。ある状況になった時にこういうことをしろというコマンド、アプリを起動させることができますから、これ本当の管理のシステムですね。それから人工知能 AI ってやつが、これ判断のシステムでしょ。それから IoT、もののインターネットってこれセンサーですから、報告のシステムですよね。管理、判断、報告、この多くをですね、この3つのシステムをやってくれるわけで、少なくとも変な公務員が仕事するより、少なくとも変な会社員がですね、商売するより、少なくとも変なその東大卒業生がですね、管理するより、少なくとも自民党がですね、政府をやるより、よっぽど安全で透明なシステムになると思いますよ。それはもう今の段階でものすごく明らかだと思いますよね。で、こういうシステムって、その今はまだごく初期段階だからクローズドシステムでみんなやってんだけど、こんなもんオープンにそのうちなくて決まってるわけでありまして、最初はクローズドでやってますが、だんだんオープンになってきますわね。これでだからみんなで本当に透明なシステムがどんどん広がっていくわけで、そこでだからこの3つのシステム使って、まあ、選挙やればスマホ選挙になるから若者をどんどん投票するし、それからその社会のオーバーヘッドがなくなりますよね。ものすごく減りますよね。その間接費ですよ。社会の間接費、余計なその人件費がいらなくなるし、それから財政なんか一発でそのクリーンアップされるんじゃないですか。政府の仕事っていうのはもうとにかく変な人間たちが集まって適当なことをやって自分たちの利権を貪ってるわけですね。田中真彦が言ってましたよね。近年はその仕事がないから政治家になるやつがいるって。これ見ててやっぱりこの人のことだなっていう人っていますよね。国会議員ですね、やっぱりね。いますよね。だからやっぱりそういうのもですね、いる必要ないわけでそこにですね。やっぱそこは新しいイノベーションで全部変えていくべきですね。それから病気にならない生活って言いましたら、やっぱり食べるものから始まってですね、そのやっぱり組織の運営の仕方ですよ。組織の運営の仕方がストレスが大きいから会社で大体病気になっちゃうわけで、そういうなんかストレスのない職場、病気にならない生活というのはとにかく あらゆる方法で考えて実現させればいいわけですね。今の、まあみんな住んでる場所や仕事の状況を全く変えないでですね、やろうとするから難しいわけで、いやだから一日の時間の使い方だって全然変えたっていいしね、住む場所、仕事をする場所も全然変えてもいいし、それから今後はどうせ第三次産業までどんどん機械になっていくわけですから、いわゆる産業人であるってことは、別にそれが全て社会人じゃないってことですよね。社会人っていうのは基本的に社会のために貢献する人たちなんだから、別に産業人である必要もなくて、まあその他いろんな仕事をしてですね、社会のために行動している人、みんなこれ社会人ですよね。だからものすごく社会は幅広くなっていくわけであります。例えば今年配の人が年金もらいながらなんかいろんな社会貢献してますけども、ああいうものがですね、大体あのあれですよ、ベーシックインカムみたいなイメージですよね。その日々生活する分はですね、誰か払うと。で、それでその分でですね、生まれた余裕で社会のために貢献すると、ああいうのは若者まで広げればいいわけでしょね。で、じゃあその稼ぐのどうするのっていう、その機関へ稼ぐのよ。例えば農業だってですね、もう昔のように人がね、地べた張り付かなくなったって、相当その作物取れるようになりましたでしょ。それから機械もそうでしょ。人が張り付かなくたって、むしろ人なんかいない方がいい、その機械、あの製品がたくさん作れるわけですよね。サービス産業も同じなんですよ。もうこれからあんま人いない方がいいわけで。だからそうするとやっぱり、そこで社会全体で生まれた富というものをいかに分配するかって分配論ですよね。で、だからまあそういうところを中心にやっていけばよろしいんじゃないですか。もちろんかといってですね、全産業、サービス産業も含めて人がいらないわけじゃないんですよ。むしろですね、まあ例えばその AI とかブロックチェーンとか IoT が広がってくると、それを運営する人っていうのはものすごい高い能力が必要となるわけですよね。それはもうあらゆる産業そうですよね。その職場に残った人に期待される能力ってとてつもなく高くなっていくわけですよね。だからそういう人たちはどこで養成するかっていうと、社会の中で養成しなきゃいけないんですね。だからそういう場をちゃんと作っていかなきゃいけないし、で同時にやっぱりその世代交代っていうことで考えると、もう今の若者っていうのはネット世代でありますからね。生まれた時からネットがあるわけだから、もう初めから横につながってるわけですよ。横につながってるから、ある種こうなんて言いますかね、想念の世界を共有している人たちでありますから、それを前提にシステムを組めばいいわけですね。なかなかちょっと今までのですね、その人たちの世界、特に50代以上の人たちは、まあ、全く想像もつかないような部分が多分大きいんじゃないかと思うんですね。でも世の中の変わり目ってそういうもんなんで、だからまあその元々横型でありますからね、想念の世界を中心にですね、みんな横につながっていけばいいわけで、まあ、リアルな世界とバーチャルの世界を組み合わせていけばいいわけでね。ですからもうこの先はですね、なんて言いますかな、今のこの状況を、現実をなんか少しずつ直していくなんてことじゃ全然ダメで、むしろなんか一回さら地にして立て直すぐらいの気でなきゃダメですよね。でもまあなんかですね、こうかそういう風になる可能性があるわけですよ。経済的にはとんでもない、今度バブル崩壊の恐慌で生活恐慌までこれ来るでしょ。それからそのね、首都圏直下型地震じゃないけども、大地震とか来たらそれも全部やり直しですよね。まあだからそういうのをいかに少ない被害でとどめるかがポイントでね。もともとデタラメと矛盾を続けてるから強硬になるわけだし、それから地震は自然災害でありますが、被害ってのは人災だからね。地面が動くのは自然現象だけど、それで被害が出るか出ないかはあれ人間の問題ですからね。だからそういうのはやっぱり事前によく考えてですね、被害が出ないように行動すればいいんですが、それはなかなかしないってことになると、やっぱり被害が出るわけですよね。被害が出てから慌ててこう作り直す考える。そういうことになってくるわけで、まあ結果としては一定の時間が過ぎますとですね、まあそういうことが全部経験した後というのは全部作り直そうって話になるわけですね。まっさらなこのものを土台に考え直すみたいなこと必要になってくるわけであります。ですからここはですね、もう、まあ、車産業なんかそうなんですけども、どうやって車売ろうかなんて言ってね、売れるわけがないんですよ。こんな世界中不景気でね。で、だからもう、そんな、なんて言いますかね、砂を噛むような仕事してたってしょうがないんで、自分たちこれから何ができるんだろう。ということで、いろんなことを考えて行動したらいいですよね。なんかこう、矛盾に満ちたですね、ブラックホールの中でね、生き続けようと思ったって、矛盾でもっと広がるばかりでありますから。もちろん車だってですね、今の車だけが車じゃないと思うんですね。家の中で動くような車もあってもいいし、 それから不整地ですね。道のないところ動ける車もあってもいいし、それはそれでなんかいろいろ考え方もあると思いますから。だからやっぱり今の枠を外して考えてるイノベーションっていうのはどうしても言えなきゃいけないと思うんですね。そこになんかね、UFO の技術でも出てきたら、それは大変面白いことだと思いますけどもね。でもまあそんな感じで今回ばかりはですね、この不況をじっとしていたら絶対うまくいけませんので、大きく考えて大きく行動していくことが何よりも大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世代交代とイノベーションあるのみということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。